新約聖書387ページ、テモテへの手紙1、4章の11節から16節。これらのことを命じ教えなさい。あなたは年が若いということで、誰からも軽んじられてはなりません。むしろ言葉と行動、愛、信仰、純潔の点で信じる人々の模範となりなさい。私が行くときまで聖書の朗読と勧めと教えに専念しなさい。あなたのうちになる恵みの賜物を軽んじてはなりません。その賜物は長老たちがあなたに手を置いたとき、預言によって与えられたものです。これらのことに努めなさい。そこから離れてはなりません。そうすればあなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょう。自分自身と教えとに気を配りなさい。以上のことをしっかり守りなさい。そうすればあなたはあなた自身とあなたの言葉を聞く人々と救うことになります。以上です。今日はですね、広石玲子さんのですね、ご遺体がそこにあります。まあ、一番今日喜んでおられるのはですね、広石さんだと思います。もう教会に来たくてしょうがなかったですね。そしてオルガンをですね、オルガンを入れるときにですね、一番最初に献金してくれたのは広石玲子さんですね。まあ、教会が大好きだったしですね、教会がですね、オルガンを買うということになって、私がですね、献金するということでですね、まあ、ここに来てですね、オルガンを聴くことがなかったんですけど、で、まあ、最後ですね、まあ、今日と明日、朝礼拝がありますのでですね、オルガンを聴けるのは、彼女にとっては一番ですね、嬉しいことじゃないかなと思いますし、まあ、礼拝後ですね、もう出たくてしょうがなかった。まあ、本当は車椅子でですね、連れてこようと何回かしたんですけど、ちょっと状態が悪かったりしてですね、来ることはできませんでした。まあ、心臓もありましたからですね、89歳という生涯をですね、まあ、無事にですね、終えて天に召されていかれた。まあ、それがですね、これから2日間にわたって、まあ、葬儀は行われることになります。まあ、ある本にですね、自分に何ができるかを問うのではなく、自分に何が貢献できるかを問いなさい。まあ、よくですね、聞く言葉です。自分が何ができるかではなくて、自分が何を貢献することができるかですね。まあ、多分そういう視点に立つのがやっぱり信仰者じゃないかなと思います。まあ、教会や組織の在り方を考えるときにですね、何が自分にできるかではなくて、何が自分を通して貢献できるか、まあ、できるできないということになってくるとですね、またそこにいろいろな問題がであります。まあ、できないことをしようとするとですね、きつくなってきますですね。できることばっかりやってもですね、それは変な風にも見られたりもします。まあ、それは、まあ、考えてみると、自分ができることばかりだというのは自己中心的だということでしょう。まあ、しかし自分に何が貢献できるかですね、その貢献ということに考えると、自分の中にどんな賜物があるかということでしょう。自分は神様からどんなカリスマを与えられてて、どんな賜物を与えられて、それをどうですね、この教会に生かしていくことができるか、まあ、そのことをですね、問うということじゃないかなと思います。で、パウロはですね、今日ですね、手元に恵みの賜物、これはギリシャ語ではカリスマという意味です。まあ、カリスマというのは何か目立ってですね、引きつけるものではなくして、実は恵みの賜物のこと、神様からいただいている賜物が何であるかということをですね、考え、それを軽んじるなと手元に言うのです。まあ、全ての人に神様の恵みの賜物が与えられている、カリスマが与えられている、だったらそのカリスマをですね、どう使うかではなくして、そのカリスマによってどう貢献するかということを考えなさいというのでしょう。賜物を軽んじない、カリスマを軽んじないですね、それはどういうことか、与えられている賜物の大きさを知りなさいということでしょう。それをですね、いかにですね、人のため、神のために使っていくか、用いていくか、それをいつも自分に問うていなさいという、まあ、そういうことなんだろうなと思います。で、広石玲子さんですね、実はですね、ずっと独身だったんですよね。で、まあ、晩年にですね、結婚されますですね。まあ、いろいろと話されたこととかを読んでみますとですね、まあ若くしてですね、草場町教会でですね、洗礼を受けてですね、そしてエリス先生と出会ってですね、エリス先生からですね、献身礼を受けてルテル教会の会員になるんですね。で、最初はですね、伝道師を目指されるんですよね。まあ、エリス先生と共に伝道しようと思った、若くまだ20代ですかね。で、ルーテルの神戸聖書学院にですね、行って、聖書を学んでるんですね。で、その時にですね、 天草のですね幼稚園がですねもうできてたのでですね、まあ、そのですね幼稚園の園長先生が急に辞めるということで酔い戻されて園長になるんですね。まあ、でもですね、あの園長のですね、あの園の資格、先生の資格を取るためにですね、慈愛園で働いておられるんですよね。慈愛園で働きながら、そのほぼの資格を取って、幼稚園教員の免許を取って、単身ですね、天草の幼稚園に行かれるんですね。そしてそれが20代だったと思うんですね。それから40何年ですね、天草の地で幼稚園ですね。でそこが教会となりですね。まあ、そして、その教会が今はですね、もうなくなってしまったんですけど、最後は大江教会の、天草集会所ということでですね、幕を閉じていくということです。まあ、いろいろな話をですね、されてたんですけど、もういつも行くたんびにですね、その20代で行かれた時の天草の恐ろしさっていうんですか、何が恐ろしかったかっていうと、まあ、夜のですね、夜映えが恐ろしかったと。まあ、そういう時代だったんでしょうね。もうとにかくですね、部屋の明かりを全部つけっぱなしにしてですね、人が来んようにしたとかですね、まあ、それでもですね、男が舞い寄るですね、忍び寄る声が聞こえると。で、玲子さんはですね、お父さんに心配だって、承諾したんですね。お父さんが、怒鳴り込んできてですね、エリス先生にですね、そりゃそうでしょうね、自分の大切な娘ですからですね、なんていうことをキリスト教会はするんだ。たらエリス先生はですね、分かりましたって言って、その住んでおられるところのですね、屋根にスピーカーをですね、3つつけて、そして来たらこれで叫べって、そこら中の村中に聞こえるように放送設備をつけたって言うんですよね。面白いなって、でそれ使ったことがあるんですかって聞いたら何回か叫んだとかってですね、村中に呼ばいが来たって言ってたんでしょうね。面白いなと思ってですね、で何かあったんですかって言ったら何にもなかったんですっつって守られました。まあそこからですね、実はですね、それで守られたわけじゃなくて神様がきちっとで守ってくださったと。で、教え子ですね、そして教え子保護者の人々たくさんおられるんですよね。まあ多分ですね、明日の葬儀にはですね、天草から来られるでしょう。そりゃそうだと思います。40何年間ですね、そこに住み着いてですね、子どもたちの教育をですね、ずっと携わってこられたんですね。本当に信仰者だったと思いますですね。感謝という言葉がいつもですね、彼女にもあるし、でも彼女の持っている賜物っていうのは何かなと思います。カリスマ、彼女が持っているカリスマっていうのはやっぱり信仰だったと思いますね。まあ、エリス先生をですね、慕ってですね、エリス先生が信じておられるイエス・キリストを中心として生きていく、まあ、これ以外にはですね、離れないという生き方をされた、まあ、それがですね、全うして、今日ここにこうして天に召されていかれたんだったと思います。まあ、それぞれに与えられている賜物をですね、軽んじず、まあ、与えた使命に生きていくですね、まあ、それはやっぱり最後にですね、すがすがしいですね、思い出と、そして私たちに信仰を残してくれるんだろうなというふうに思っています。まあ亡くなったら全ていいことしか思い出せませんが、いろいろあったと思うんですよね。でもその生涯全てですね、考えてみると、あ、やっぱり広石玲子さんは信仰者だったんだということを昨日ですね、夜つくづくその略歴をまとめながら思っておりました。まあ、私たちにですね、与えられている賜物もあります。それを軽んじるにですね、何がイエス・キリストに貢献できるか、そのことをですね、考えながら一日を過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちのもとから広石玲子さんがあなたのもとに召されてきました。広石玲子さんを通して天草の人々にキリスト教が伝えられ、またキリシタンの地域の中においてプロテスタント教会の信仰を植え付けることが、子どもたちに伝えることができたことを心から感謝いたします。どうかその教えを学んだ子どもたち、また親御さんたちがこれからもキリストの御言葉に立って生きていくことができるように、どうか導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに集う人々、働く人々の上に主の聖霊の豊かな祝福がありますように。病のところにある方々、死に直面している方々、また悩み、苦しみの中にある方々には、主が共にいて、御言葉で励ましてください。今日も生きるために必要なもの、 すべて聖霊によって私たちに整えてください。これから始まります広石玲子さんの、告別式の上に、その準備の上に高梨の祝福がありますように、この祈り主イエスキリストを通して御前にお伝えいたします。アーメン。